やー、ナオトさん、
はい、
2月10日新谷さんのライブなんですけど、
2.10、
はい、はい、チケットがですね、
はい、
予想通りといえば予想通りなんですけども、もうほとんどないんです。
マジですか。
でこの放送をやってるのが、
はい、
発売日から約1週間後、
はいはい、
1月28日ですね。なので1週間経ってもほぼやばい状態なので、この放送配信終わった後ぐらいちょっと本当にもうないかもしれないです。
そうですね、
はい、
あれでもタズヤンさんの時もそんな感じじゃなかった。
タズヤンの時はもう少し早かったは早かったです。あ、
なるほど、
はい、ただタズヤンの場合はあのすごい SNS のフォロワーがいるじゃないですか。
いますね。
でそのフォロワー多分ね、あの Twitter、Facebook、Instagram、述べて言うと多分ね1万超えだと思うで、あと高いの場合は、
はい、
直営業をしてるので。
まあそうですね、
はい、だから大体ね、ぶっちゃけ直営業半分ぐらい埋めてましたから大体って
1万超えはでもやっぱ買えるの怖すぎ
ないですよ。
ですけどやっぱそのメディアに出してる出してないでい
うと、そうそうそう、
圧倒的に新谷さんの話がやっぱ ね、
ねちょ
っと気になったからの今の状況じゃないですか。
そうなんですよ。だからぜひねちょっとあの今の配信聞いて、
うんうんうん、
行きたいなと思ってるけど迷ってたでしょ。
はい、
もう迷わず行けよ。
そうですね、
来れば分かるさ、世界で
行かなきゃ分かんないですね、はい、
これ来てもらわないとね。
そうですね、
はい、あの新谷さんって本当にねあの強いようですけど、ゴーゴーバージャーナリストですね。
はい、
日本のみならず世界唯一の肩書き持ってる
ので、
でゴーゴーバーのね、何だろうかっていうのは、うんうん、前も
そうですよね、
全部こう知ってますから、
ね、我々のようなその、はい、旅行者じゃない視点を、
在住者の視点
かなりお持ちですからね。
普通在住者ってあんまり行かないんですけどね、ゴーゴーバー、
うん、飽きちゃって。そうですね、は
い、だって当たり前にあるわけですから。
そうですね、
で要するにあれですよ、嫁さんとセックスしなくてないのがいいんですよ簡単に言うと。
いや本当その今タイのブロガー、
はい、
ブロガー界でも、昔はその、タイ在住の、マシアンさんみたいですね、タイ在住の方が、今日の、
うん、
例えばレインボー4がこんな感じだったみたいなブログをやってて、それをなんかその日本に住んでるタイファンたちが見に行く
っていう
文化があったんですけど、今その方たちがごそっとやめちゃってるんです。
そうですよね、
誰も発信してなくて。
そうですよ、
唯一してるのが弟子のミスター CH
さん。はいはいはい、
で彼はそこに誇りを持ってやってるんですよ、
はい、
まあ、それの師匠が新派さんって考えると、
やっぱりこの方の話聞かないと何も
言えない。そうですね、ぜひ話を聞きたいと。だから僕もチケットを今持っててよかったな。
これはそうですよ、
初日に申し込みましたからね。
当たり前ですね、まあ、ある意味ハンマーフライングでしたけどもうあの奥野さんに出てました枠を抑えている
すいません、ちょっとそこはね、解禁症ですから、
ね、協力者ですね、まあ、今だとね、本当に残りわずかですけど、
うん、
多少、本当に若干ですけど、
そうですね、
はい、残ってます、ね、残されますね。2月10日、
はい、
公演ではパンディットさんで、
パンディット、
はい、18時半会場、19時開演、
開演、
もうこれ2時間から2時間半ぐらいのライブになります、うんうんうんうん、でその後に、まあ、飲み会も含めてそのパンジさんのその場所を借りてですね、
懇親会
を、
はい、
やります、
はい、
で、まあ、いろんな質問をしてもらっても結構ですし、
いいですね、
で今回新谷さんなんと思い切って、
はい、
希望があればですね、
ツ
ーショットの撮影してもいい。
マジっすか。
こんなことありえないですよ新谷さん、
あんなに顔出しを嫌がってた人は。
そうですよ、ありえなくないですか。
それ僕今初耳ですね。
これ僕この間打ち合わせしてていや当日どうするんですかって話したんですよ、あの撮影会をね、
はい、
希望する方いらっしゃるんで、どうですかって言ったら、要は大丈夫ですか。でライブの時に、
はい、
なんか変装なんかしませんよねって
聞
いて、一応サングラスかけていきますか。やらないよ、やらないよ中途半端な変装やめよう、
やめましょう、
顔出してください。
タグチジャパンのサングラスもやめましょう。
それやめないよ、それなんだよそう、なんかね言ってましたけど、まあ、それはもういいじゃないですか。これからやるのは新谷さんのブランディングですから。
そうですね、
ブランディングをこれ露出していきましょうよと。
ひょっとしてそれを SNS に上げちゃってもいい。
SNS に上げるのは NG かもしれない。
なるほど、
ただそれは、
はい、
もちろん新谷さんが OK であればいいわ
けです。 OK なわけ
ですね。一番とか何と言いません。
なるほど、彼がトークライブをすごくいい気持ちで終えれたら、
は
い、
そうです、
っていうパターン
がある。その通りです、その通りです。
なるほど、
一応ね あのライブ中は録音撮影は禁止したんですけども、その後ですね、一応信也さんと写真撮っていただいて、うんうんうん、OK っていうことであれば、
それは別に好き
です。
なるほど。なるほど、なるほど。これすごいですね。僕も数回飲みに行ってますけど、絶対顔は出さないで見たって言われてますから。
ひょっとしたら一気にね、
うん、
まあ、生出し解禁です。なかなか
近い NN になるんですね、多分。もう NS から NN に
あり得ますね。まあまあ、半分冗談ですけど、ね、まあ、とりあえずね、
楽しみですね。
ライブ、
はい、
紹介初のライブ、
そうですね、
凱旋曲第一戦ですから、
もうだから残り2週間ぐらいなんですよね。
いや、もう、はい、もうそうですね、
そうですね、
はい、2週間。
いや、楽しみですね。
これも残りわずかですけどね、ぜひ、はい、聞いて、
うん、
気になったよって方がいらっしゃれば、ぜひ、声をかんで、ね、ウェブサイトにアクセスして、
そうですね、
で、あの、チケット
を、うんうんうん、
思います。
ぜひ、
はい、よろしくお願いします。
ぜひ、よろしくお願いします。
後悔しないでくださいね。
頑張ってください。
よろしくお願いします。
よし。
真ん中で始まっちゃった。
あっちが近いぞみたいな。
そうそうそう。明らかにそこから5分で行けるのに30分ぐらい議論が始まってとかね。あとそう、ポンちゃんと初めて台湾行った時に、あの、思い出したのは、あるなんか、あの、まあ、日本人がよく行くキャバクラみたいな店に行ったんですよ、うん、で次の日のなんか晩飯を食う場所を決めたくて、その店のついてくれた女の子に聞いたんですよ。そしてその子がちょっと待ってっつって、いきなりなんかスマホで調べ出して、それでも飽き足りなくて、店のママとかお茶引いてる女の子たちに、日本人がこういうとこ行きたいけどどういうとこ行
きたいすごい。
それで1時間ほんでメモ書き10項目からびっしり書いてくれて、それも不自由な日本語で、
すごいな、
優しい、
親切の押し売りがほどすぎるというね。
あ、台湾、
台湾、まあ台北だけかもしれないけど、
いやでもちゃんと例えば道にたどり着けるからいいじゃないですか。
いや一応たどり着けるんですけどね、うん、
いやインドなんか
だと道を聞
こう、極端じゃないですか。ネタの方向じゃないですかね。
もう道を聞こうもんなら同じように20人30人とか集まってくるんですけど、はいはい、みんな違うこと言うし、はい、でなんかあっちだって言われてあっち行ったら全然つかねえし、でそこでなんかつかないなと思って聞くとあっちだって言われたりとか、
インドっぽいっすねそれ。
そうで、なんか10人例えば5、6人に聞いて、まあ、3、4人があっちだって言ったらあっちなんだろうなっていう
多数決で。
そう、
あ、本当ですか。あれ道の真ん中で牛が死んでたりとか。
死んでるっていうのは見ないけど、普通に牛がいますね。
寝てる感じで、
寝てたりとか、なんだったらあの八百屋にこう頭突っ込んで野菜食ってたりとか
それでも何もやっちゃいけないんだ。
いや、あのあれです、殺すのはダメなんですけど、でもあの生え立った時とかで、
あ、それはいいですか。
叩いて、
それはいいですか。
もうなんか何もしちゃダメだというイメージ、
ね、イメージ、
一応神聖な生き物なんですけど、なんかやっぱみんな迷惑だと思ってるらしくて、
ダメなのはダメなん
ですね。
それはいいんだ。あ、そうなんだ。
たまに襲ってきますしね。
あ、本当に。
僕南インドでポンディシェリーって町でバスターミナルで降りた瞬間に牛に襲われて、で周りインド人なんか、ね、20人ぐらいで誰も助けてくれないんですよ。ですげえムカついたんで、その群衆の中に突っ込んでってやって
なかなかの攻撃的ですね。
あいつは最悪ですよ本当に。なんで助けてくれないん
だ
よ
ってなんかインド人ってなんかめんどくさいっていうイメージが
結構確かにありますね。
めんどくさいです。
僕の友人ちょっと仕事の関係なんですけど、インド人の友達がいて、でインドって今の仕事のマーケットとしてはこれからの市場なんですよ。でどうやったらもっとうまく、いやもっとというかインド人ビジネスできるって聞いたら、絶対に無理だって言われて、 インド人のビジネスはインド人以外は絶対無理だ、うん、だからやめておけって言われました。
なんか星が違うと思います。
そう、それは言われましたね、うんうん、本当に言われました。
インドって惑星だと思いますあれ、う
ん、だってなんで、いや同じこと言いましたよ彼は。だって俺だってエイリアンだから。これはインドっていう一つの国じゃなくて星なんだって、うん、
どこに行ってもインド人街でチャイナタウン
ありますありますありますあります
あります。ヨーロッパ行ってる、うん、
マレーシア行った時びっくりしたのはインド人がやたら多いっすね。
多いっすよね。
あ、めちゃくちゃ多い、うん、あのクアラルンプールのある一角しか行ってないですけど、マレーシアなんですけどマレー人と合わない。
まあ、元々歴史が長いんだと思います。
そうそうそうなんですよ。
インド人が移住してる歴史が、
まあ、陸続きですからでもあるんでしょうけども、うん、だけどそれにしても、ね、異常に多いですね。
多いですよね。
ああ、インド人、中国人、うん、で本当にマレーシアはごくごく少数みたいなイメージ、クアラルンプールはね、
うん、でも実際コタキナマルとか行って、コタキナマルはでもそうでもないか、でも中国人、ああ
多いですか。
多いし、あとでもインド人もいましたね。あとやっぱフィリピン人ですね。
フィリピン人多いですよね、ここですよね、
うん、でもなんかこのマレー人の友達が行ったんですけど、
なん
かコタキナバルに中国人が住み始めてからあの猿が少なくなったって言ってました、ね、
あ、マジっすか。
あいつら食っちゃうっつって、野生動物が減ったって言ってましたね。
それなんか鳩の話で一緒ですね。
向こうでもどうに
鳩美味しそう
で、でも実際僕香港で鳩食ってから鳩うまそうだなって思うようにな
りました。鳩うまい
っすか。最高にうまいっ
す。マジで。
いや香港で鳩は食べるべきですよ。最高にうまいっすよ。
どうやって食うんですか。
あれはなんか北京ダックみたいに油を回しがきして揚げたものを岩塩で黒酢食べるんですけど、僕も鶏肉系の料理の中で一番好きです。
鳩は一番うまい。
鳩最高にうまいっす。めちゃうまいっす、鳩。
マジっすか。
ただ向こうで香港で食わせてくれるのはちゃんと養殖してる。
養殖の鳩なんですね。
養殖用の鳩ね、食用の養殖鳩なんですけど。
日本の鳩はあれは
分かんないですね。あれは
あんだけいるわけじゃないですか、ね、
でもまあ彼らからしたら食い物に見えたりするじゃないですか、ね、でも例えば僕のまあ実家の方はでの話なんですけど、川に昔鯉がたくさんいたんですけど、はいはいはいはい、中国人が増えてから鯉がすげえ減った。
ああ、鯉増えますからね。
あとアヒルですね。
アヒルもそうですね。
経験じゃなくて、
僕の実家のすぐそばの公園にアヒルがいっぱいいたんですけど、はいはい、ある時ふといなくなったんですよ。帰ったらこの何年かぶりに帰ってみたら、
中国人
がそうアフリでアヒルどこいたのって聞いたら、
感じること
がもっと中国人が増えてからみんな減っていったねっ
つって。それありえますね。
まあアヒルもうまいですからね。
それをだってこの子たちのレベルじゃなくて、うん、そうなんでやってるのが他の先生できないから、
うん、
だってね、はい、やっぱ先生だから遊んでる人もいる、過去、
うん、
あるけどやっぱそれはそのまま言えないからってそれを使えない先生
に
呼び
出しました。はい、またすいません、ありがとうございます。お先になります。
お疲れ様
でした。ありがとうございます。じゃあまた、
ありがとうございました。
はい、じゃ香港で、じゃあ、
はい、香港、あの後で予定を送
ります。本当に
本当に、ね、
そうです。香港でも考えましょう、うん、マジで。
いやでも仕事でちょっとマジでちょっとかぶりそうな感じなんで、
予定聞いたらなんか1週間ぐらいですあのタームなんですよ。
来た、
1週間もかからない、5日とかもいいから、そんな感じですよね。
ちょっとうまくタイミング、あとまあ僕がそこに選ばれれば
いいん
ですけど、
そうそう、
下手したらダンテ先生も行くかもしれないです
ね。本文で、じゃあ
僕が行きたいですよ、ものすご
く。ありがとうございます。
お疲れ様です。
今日ありがとうございました。
とどめです。
ありがとうございます。
ありがとうございました
。これで新しい展開が
すごいですね、
生まれました
ね。またつながりがね。で本当にダンテ先生行ったら、ダンテ先生の自分で感じた、
うん、
このなんだろうな、パッションもそうですけど、うん、全部子供たちに伝えたらもうすごくいい影響だと思いますよ。人から聞いた話よりももっと全然違うと思います。
激しく同意しますね、うん、
実は僕も教育実習でやってたので。
あ、そうなんですか。
大学行って教員免許も、
はいはい、ああ。
やっぱその前に初めてこのイギリス、はい、イングランドに行った時にやっぱりすごい刺激でしたもんね。沖縄から福岡に行って客観的にこ
う
沖縄を見るととってもちっちゃくて、
うん、
それが福岡から今度東京とかに見ると九州がちっちゃく見えて、で東京から今度は
ヨーロッパに行くと見えなくなったりするんですよ、ね、日本が全く見えないんですよ ね、
そうですね、分かります、
なんでこんだけちっちゃいんだって思うと、今の悩みなんてしょうもないことなんだよとかっていうことだって言えることだしっていうのを、僕教育実習で、君たちが今例えば何を悩んでるんだって言ったら、仕事が分からない、何をやっていいか分からない、何をしこの先が分からないっていう子たちには、もう沖縄にはないわけだから福岡に行った方がいいよ、九州に行った方がいい、近いんだったらね、だったら東京に行きなさい、もし九州で見つからなければ、で東京で見つからなければ他の国に行った方がいいよって言ってました。
僕は今だったら上海とか、
はい、
深圳とか、
はい、沖縄だったらそうです ね、
例えばね、
韓国だったりとか、ね、はい、沖縄の場所を使った教育方法ってあるかもしれませんね。
確実それは、ね、とっても思います
。就職活動もそうですよ。
自分の中でもこの今言った、ね、このポッドキャストつながって、ね、情報とかある中で、はい、ね、マスさんの話とかケンさんの話もセットにしたので、だから自分の経験としてはだからできてないんけど、そういったつながりでのものをこうやってあったり、生徒の中ではやっぱりどんなことがあるか、こんなどこ行ったか、あと自分たちも例えばまだバックパッカーっていうのは何みたいな、っていうのを聞いたりとかするので、やっぱり、ね、実際自分がなったらまたさらにちゃんとした中身の分で話せるっていうのが分かるので、今までだから本当に本当にね、このカルさんのポッドキャストに出会わなかったら、自分の中では本当に本土にも行くっていうのもそんなに旅行、本当に旅行っていう気分だけでしかなかったので、海外も行きたいなでだけだったのが、本当にもうなんで、ね、ね、仕事もおまさんもしてたから行けばよかったっていうのがすごい思ったし、でまた今また仕事をしてしまっ、してしまったというかしてるからこそ、ね、だから行きづらいっていうのがあるので、だから本当に自分としては、だから今のもね、大っぴらには難しくなるけど、でも、ね、どうにか先生たちもお願いしてとかっていうので行きたいっていうのがすごいあるから、ますます今ね流れで、ね、いや、もうみんなで行くの中に入っていけば、
先生としては準備して、
準備して行って、あとはね、
流れにはね、流れには身を任せるんですよ、
う
ん、
そう、香港行きましょう、
それはすごいよ、
あとはもう流れには身を任せる、
あとはもう
先輩、すごい刺激いいっすよ、刺激が
このだから本当にブラック企業なところがそこなんですよ。だから普通に考えて、ね、いや、例えばこの放送も例えば普通に
この予定ですか、
ラジオとかで、
この予定ですか、
このラジオとかでも流すじゃないですか、でなるとほとんどの人は、で僕の、はい、例えば生徒の保護者とかは、はい、いや先生って休み持ってるんだから、はい、この日ぐらいは他の生徒はやればいいし、
同一月行ける、
はい、行けます、
ぜひ
来てください、マス
ター。僕月曜日曜日最終で帰るか、はい、で行きますけど、土曜日を要するにメインで行けば、
これですか、
でダンテ先生も、
はい、後で送りますか予定は、あ、
ダンテ先生も一緒に日曜日に帰りましょう、
はい、
日曜日の一番遅い便で帰れば大丈夫ですよ、
行きましょう
で月曜日休むか休まないかはもう任せますけど、うんうん、月曜日仕事できますよ、うんうん、
これは行く価値ありますよ、
うん、あると思う、僕も行ったことないので、うん、
ありますよ、本当に間違いなく行ってますよ、っていうかうちのメンバーに皆さん欲しいんですよ、
会いたい、
そうそう、海外でね、
それも、
うん、海外で、
本当パタヤで会いたい、
パタヤ、本当パタヤが一番いいんですけど、
本当パタヤで
会いたい、バンコクでもいいんですけど、いやそれだけど本当にどっかでやっぱりねお会いになってほしいんですよ皆さん、
でもどうですかカルロさん、
はいはい、
僕らって、はい、この一軍と二軍じゃないですか、
いや
ね、
三軍じゃないですか
一軍も二軍関係ないですね、いやそんなこと僕考えたことないですよ、
なんかちゃんとこうフィットできるのかなって、
全然問題ないですね、
一軍と思って
全然問題ないですね、あえて言うと遠慮はいらんって話ですよ、遠慮してたらみんな気使うんでそれは良くないですけど、でもそうじゃないんだったら全然問題ない、というかむしろ全然むしろいいんじゃないですか、
会いたい、
皆さん本当にあのうちの連中はね、メンバーはねもうとにかくウェルカムな、そういうやつらがばっかり集まってるわけですよ、だって本当に来るんですよ、いろんな人がツアーとかして、はい、たまたまバンコクツアー行ってました、たまたま偶然ですよ、リスナーさんがそこに近くにいたと、今から行ってもいいですか、で来て で5分ぐらいでもう仲良くなって気がついたらみんなタズヤンポーズですからそういう感じなんですよ我々は本当に。
だって先生タズヤンポーズもしましょう。
したいしたい。
バンコクでタズヤンポーズじゃなくて香港でタ
ズヤンポーズ。香港で
香港全然いいじゃないですか。いやそういうもんですよ。だからみんな、まあ、それはもう手前味噌ですけどやっぱり我々のメンバーっていろんなとこ行ってますでしょ。いろんな人と知り合ってるじゃないですか。そうするとなんとなくやっぱりねこの人はいいこの人は悪いっていうのが結構感じ性がもう鋭いので、うん、時間は関係ないですよね。
ああ
そう10年前に会った人でも仲良くなれない人いますよね。だけど
すぐ会っても
おっしゃる通りです。それですそれです。みんなそれ鋭いんですよ。それは男女国籍何も関係ないですよ。
分かる気が
する、うん、本当にそんな感じ。全くそれは関係ないので、でとこれまた手前味噌ですけど我々にあのメンバーでいいところはね人のいいところを見ようとするところがあるので、悪いところを見てもしょうがないですよね。みんな個性があるわけですから。じゃなくていいところを見てそこで付き合えるか付き合えないかみんな決めていけるやつらが集まっているので、
いいな
ぁ。いいでしょ。だからもうそこ何にも気にしないで来てほしいんですよ。そうするとやつらにしてみたら当たり前ですけど沖縄の知り合いって寛純さんしかいないんですよ。あの人は寛純さんは沖縄のスタンダードじゃないからね。でしょ。あくまでも沖縄の人なんですけど、その沖縄の人っていうことは何も関係なくてすごく特別なポジションだからあの人は。
でしょ。そうする、
はい、あれを沖縄スタンダードにしちゃいけないんですよ本来は。当たり前ですけど、
ね、そうですね。
そうでしょ、
はい、
だけど僕も今話したとそう思ってますけどお二人は本当に沖縄の人じゃないですか。生まれも育ちもですね。ということはやっぱりね残念ながら東京にいて東京に沖縄人いっぱいいますよ、はい、だけどやっぱり東京に合わせてる沖縄人なんですよ。でも皆さんはお二人は沖縄に住まれてるわけで、はい、ってことはあ沖縄人ってこうしたんだっていうのがよく分かってすごく楽しいんですよ、ね、みんなもそれは多分同じ感覚があると思うんですよ。そういうのは僕は大事だと思うんですよね。なので来てください。
行きましょうよ。
来てください。香港ツアー来てください。
行きたいな、
はい、
来てください。だからもともとがなんか英語も喋れないっていうコンプレックス、うん、だから中学の時までは大好きだったんですよ、うん、で成績も良かったし、うん、こういう発音とか、うん発音っていうかもう、うん、そのリスニングとかそういった先生との、うん、AFT の先生との話とかも大好きでやってたんだけど、うん、高校で一回挫折して、うん、それからもう英語へのコンプレックスだった。でも仕事をしてから仕事をしたら LT の先生とかいるから、うん、そこで LT の先生が結構オープンな先生がいたらやっぱこっちとしては英語は喋れないけど相手は一応日本語もある程度わかるから喋っていってやっと少しずつ、うん、やっぱり自分の中では特に青い目の人だともう
わかります
あったんですよ。それがそういう LT の優しい先生とか、はいはい、生徒の時以上にやっぱそういうので少しずつ崩れてきて、うん、でもまだねやっぱり、ね、もちろんこうやったら言い訳になるんですけどいろいろやることもあるじゃないですか、うん、自分の中での授業とかの準備とかもあるから英語をやっぱ学びたいっていうのも、うん、そこへの時間割けないとかもあるから余計行きたいどうしようって言って今だから自分はどっちかというとこのスマホとか、うん、このコンピューターとかそういうところが得意なんです、うんうんうん、生徒だからそれだから自分もそういうものを使って生徒やってでこれから英語とか使えなくてそれを駆使すればできるようになるんじゃないかっていうのもあるので、うん、
でも反面、でも反面さっきも自分で言ってましたけど英語に対してコンプレックスがあるってことは多分裏返してやらなきゃいけないって分かってくるコンプレックスなんですよね、うん、
だと思います、うん、もういらなくていいやって思えない自分がやっぱりいた、
うん、それがやっぱりあるのでだからコンプレックスに感じてしまうでしょう、うんうん、でそれはねマサさんはね、海外の留学の経験
が。でも僕もそうだったんですよ。
そうですか。
僕もコンプレックスがあって、うん、英語は一番ダメだったから、うん、でも実際ダメなんだけれども行ってしまうきっかけで行ったら話したいと思うんですよ、
ねう
ん
う
ん、
そうそうですね。
もっと話したいって思う。
そう
ですね。そうするとなんかコンプレックスっていうものがなくなっちゃって、うん、もうもっと自分がもうやりたくて仕方ない、もっと話したいってなるんですよ。
そうなんですよね。
はい、コンプレックスが変わったんですよね。
もっと言えばぶっちゃけ綺麗な白人お姉ちゃんもかっこいい白人のお兄ちゃんもこんなガタイのでかい黒人のお兄ちゃんも
話す言葉が日本語だったり英語だったり何語だったりするだけであって同じ人間であることに変わりがないので、と、うんうん、いうことは言葉っていうのはもし関係なくなれば要するにいいやつか悪いやつしかいないですよね。
確かに。
そういうふうにやっぱ思えるようになるんですよ。バカズフムトですね。
なんかそう今の話だったらバベルの塔もそうですよね。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
あの塔でどんどん作っていって神に近づけてからでしょ。うん、で言葉が全部変えて
っていうことですよ。これも結構生徒さんに対する教育に結構ね、
うん、なると思う。
役立つと思うんですよね。
うんうん、
むしろ一番今の時代でおかしいなと思うのが要するに英語屋さんっているんですよ。僕は外資に勤めてるのでそういう人たくさんいるんですよ。英語屋さんという人種がいて英語はものすごくうまいです。ネイティブ並みにです、うん、だけどあとは何もできないんですよ。
この人は日本人ですか。
日本人です。
あ、はい、英語屋さん、
英語屋さんです、うん、はい、要するに帰国しろとか。
あ、
多いんです。でも仕事は何もできないんですよ。だから英語はうまいもんですから当然白人は特にアメリカ人は英語できるやつは大好きなので、
うん、
ヨーロッパはそうじゃないですよね意外と、うん、英語よりもむしろその何を考えたのかどうしたのか見るのがヨーロッパの人ですけど、アメリカ人はあいつらバカなんで、うん、英語はできる
間違いない本当にイコール、ね、バカですから
レベルが高いっていうやつ。
あ、
考えるんですよアメリカ人
言われました、ね、
あいつら本当バカですから。
I can speak English は言うなって言われました。
そうじゃないんだ。
違う、
I don't で言わないとあっちはもう can't って言った時点でバカにする、
バカにすること
、そういうことなんです。喋れないじゃないですか。本当に喋らなかったら喋らないにしなさいって言われたことが友人に。
本当にアメリカ人はそういうとこあるんですよ。
あ、そういう、そうか、
そうなんですよ。だけど言うても同じ人間には変わりがないので、だから英語は僕なんかも英語はもう年取ってから勉強してる方ですから、まあ、どっかの配信会でも言ってましたけども基本的にもう道具だと割り切ってるんです英語は。はい、でむしろ自分の話を聞きたいなって思う人を増やしたいな。つまり僕の英語が下手だろうが何だろうが僕の話を聞きたいなっていう人がいれば理解をしようとしてくれるので、あ、僕はそっちの方に持っていってるつもりでいるんですよね。でもっと言えば多分これからあと数年もうはっきり5年かからないですよ。あの自動翻訳が発展しますから、スカイプで今英語とスペイン語の同時翻訳の機能もあります。
入ってます。はい、はい、今から
です、はい、2020年東京でオリンピックありますでしょ、うん、で今すでにもうそういうソフトがもうどんどん出てきてますから。ということはどういうことかというともう事実上ランゲージバリアはないんです、
うん、
事実上。でそういう残るバリアっていうのは人間の心だけですね。白人は絶対自分上から目線しかあいつはできないですよ、うん、なぜならば英語ができる英語が話せるってやつらのある意味数少ない存在価値ですから、
うん、
特にアジアの人間に対してね。だけどそれがもし何もなくなればあいつらは別に何もないですよ、
う
ん、
そうそう
何もないですよ。食うのはハンバーガーアイスクリームコカ・コーラとかそういう世代ですから。だからそう思えば
この生徒からも英語ができてっていうので、うん、どんな仕事に就くっていう相談があった時にで自分は今言ったコンプレックスは生徒には見せられないじゃないですか。こう見せちゃうとあじゃあ先生はできないんだになっちゃうから、うん、もちろん他の先生で相談を受けて OK だったらもちろんそこに引き継ぐんですけど、その生徒の場合は自分のクラスなので自分に聞くじゃないですか。
生徒分かってんじゃないかな、
うん、それで自分の中ではそれを言わないででも英語がなぜやりたいのかっていうので英語を使った仕事がしたい、うん、彼は、英語はとっても得意なんですよ、うん、他の授業がちょっと苦手なところがあって、うん、でもじゃあだから一応僕としては彼のためにどういうかじゃないですか。僕は苦手だからって言ったら彼のためにならないし、うん、あれだから自分はそれをそこは言わないで一応先生はちょっと日本にいるけど君が英語やった時に英語はできた、なるべく喋れる、じゃあ英語できただけの仕事って何があるのって考えてごらんっていうのがあって、でまた他の教科とか彼の場合英語は突出して好きでやりたいけど他のものはなんか本当に英語を喋った仕事がしたいっていうだけの考えで他の教科はおろそかにしてる部分があったんですよ。それをじゃあでも例えば君が数学ができた、うん、それに関しての仕事も日本でつけるくらいになった時に今英語の得意とか英語を喋れるって言ったらそれで仕事できるよねって話した時にこうやってなんて英語ができるだけじゃダメっていうのは今あったように、これから 仕事、あ、機械とかそういうのが使ったりスマホとかで英語はそういうのになってくるから、他のものプラスアルファしないとできないんじゃないかっていうのを教えたことがあるんです。で、言いながらそれはもちろん自分に絵の伝えながら自分へのだよねっていうのを思いながらもあるしっていうのがあったので、でもさっき言ったのは、さっき言ったこれでいけないんじゃないんですよ。で、まあ、さっきの話の途中だったの言いたかったのはの自分がもともとあったで、それが前に行けなかったのがそれがコンプレックスだったけど、今それを、ね、カロさんたちの話とか聞いてそれが今なくなってるから今生徒にも教えられるし、で今行きたいけどっていうのはだからここなんですよ。だから今中学校現場はもう保護者とかそのところの目線がすごすぎるので、さっき言った部活をじゃあお願いしますって伝わってる保護者はいいですよ。全然僕らがこの時で僕がこういうことでやりたいからちょっと今日は部活休もうねとかっていう時に、それのちょっと離れたところが、え、なんで先生の仕様で部活を休みにするのっていう保護者もいるんですよ。そこが難しいんです。だから自分のクラス、自分の部活の生徒たちと保護者は絶対それはないです。それぐらい僕はコミュニケーション取ってるんで、よ、悪く言えば悪く言う、言い方を変えれば保護者は僕のが生徒に向けてどれだけ熱意でやってるかを伝わってるので、あ、先生疲れてやりたくなったらいいよ、部活なしにしていいよ、先生がやりたくなったらやらなくていいよっていうぐらい僕のことをすごい理解してくれる保護者が多いんですよ。だけど他のところで違った意見というか違った間違った聞き方をする保護者がいたら、え、あの先生なんで部活で部活普通にある、それもおかしいんですよ。部活普通にあるのは当たり前で先生見るのは当たり前って思ってる保護者がいるのがおかしいんです。本当は、え、僕ら仕事土日じゃないの、休みなの、
それはそうだよね、
ボランティアでやってるのに何っていう形を本当は言いたいけど僕らは言えないじゃないですか。それは保護者に対してそういうのは言えないから、でも分かってる保護者はそうやって、だから僕の前で、あ、じゃあ僕こういう仕様があるので今日部活やらないでこうねって生徒は、生徒は保護者にそう伝えて、あ、普通に休むんだよなって思うけど、それを旗から見て全然僕と超えて伝わって、あの通じ合ってない保護者からすれば、え、なんで先生の、生徒がやりたい部活なのに先生の仕様で休むのっていう方がいいと思って、でまたこういう意見を取るんですよ上は。
まあそうですね、
校長とかまでは、まあ、あのちゃんと僕ら見てる校長は守ってくれるんですけど、教育委員会とか地域とかがそこを取るんです
よ。だってそれはそうですよ、あの人たちが考えてることは原点主義ですから、加点主義じゃないので、原点主義ってのは要するにマイナスがあればまあ、みんなダメになるって話でしょ。だからいいところはあった当たり前なんですよ。
だから生徒のためにって一番やったら、今みたいに僕らがもう生徒をないがしろにして遊んでる、もちろんそれは問題だと思うんですけど、ちゃんと生徒のために、例えば僕らが土日まで部活出て毎日休みなくずっと出て体調崩して、じゃあ結局ね、あの病気を取ったとかってのはもう完全にアウトじゃないですか。まあ、そうですね。でもそういう流れになってしまってるのを分かってるはずなのにスルーしてる、で僕らが耐え忍んでやってることに対して、あ、できてるってしか見ないじゃないですか。そこが問題だから、だから今のも本当は行く気満々でいろいろやるから、これからどうやって行けるようにやるかっていうので今これから相談したい。
まあ、あと2ヶ月ありますからね。
なんかつまらかんでこのからのスケジュール全部ください。
もちろん
行けるところで挑戦したいです。
行きましょうよ。
これからね、まあ年明けもありますからね。
でも
行きたいです。
タイに行きたいな。
再来週ですよ。
いやー行きたい。本当にパタヤに行きたい。ナオトインポテンスさんの。
ナオトインポテンスの、はい。
あの人すごいっすね。
面白いでしょ。まあ、あいつって言っちゃいけないけど彼面白いですよ。シャープですよ彼は。非常にシャープです、ね。は
い。すごい。ダンテ先生、一回ナオポ、ナオとインポテンスさんと一回話した方がいいかも、ね、
話したいです。
いいと思うよ本当に。
あ、彼は面白いですね。
あ、すごいわ。
まあ、俺思うんですけど、そのまあ、僕は別に教育者でも何でもないので、別にそこは偉く言うつもりは全然ないし、もちろん言う権利も何もないんですけど、どういうのかな、結局でも例えば数学を勉強するときって結局最後にものを言うのって数学力も必要ですけど、結局国力なかったら数学解けないじゃないですか。
できないです。
で、それと同じで英語っていうのは多分その単純な道具として考えた場合の英語と
自分の何かを伝えたいって思った時の英語って全然違うと思うんですよ、はい、つまり普段何を考えているかとか普段どういうことを思ってるかっていうのがそれを表現する言葉がたまたま英語であって、つまり普段何も考えてない連中が上っ面だけのその流暢の英語を喋ったところで何も僕は相手に伝わらないと思うんですよ。それと同じこと でじゃあ何普段考えてるかというとそれってイコール自分が経験したことじゃないですか、
うん、
つまり自分が経験したこと以外のことを何かを言おうとしてもそれは所詮薄っぺらいことであって相手に僕は絶対バレると思うんですよ、
うん、
ましてやダンテさんが相手してる中学生とか高校生ぐらいの子たちって結構その辺はシビアに見てるんじゃないのかなと思いますよね、うん、
あのこのよく生徒の恋愛相談聞くとあれですけど、うん、でもこれの中のなぜそれができるかっていうのは自分が単純に勉強したものもあれば、うん、生徒からたくさん、うん、スタート時に比べればどんどん、うん、その相談の経験っていうんですか、うん、使えるあれもあるんですけど、もともと自分が一応女遊びっていうか、
うん
ね、そのままこれは卒業して20歳以上になった生徒にはみんな伝えてるんですけど、うん、話せるんですけど、で僕は学校ではもちろん、まあ、ルックス的にも遊んでる風なところがないので、うんうん、生徒からすれば下手すれば本当に生徒はこのあの例えば若い時だと、うん、この先生付き合ったこともないんじゃないか、中学生はもちろん思うじゃないですか、
もう、ね、
で逆にイケメンの人に受けたらあの人は今まで何人と付き合ったんだろうって女子でも男子も思うじゃないですか、
う
ん、
振り切っちゃいましょうか、ね、先生、
はい、
振り切っちゃいましょう振り切る、振り切ります
か、からさん、
はい、
一回振り切らした方がいいと思うよ。
ですよね。ですよね。
本当に。
ですよね。
で本当にスモーキーメンバーとバンコクに行って一回爆破した方がいいと思うな。
一回エロ男爵の指南受けた方
がいいですね。本当に受けた方がいいよ。
受けるとね幅が広がるしね。
僕はだと本当にカロロさんたちこのスモーキーズのメンバーの話聞いて。オブセッション行って僕今までないと思ったけど行った瞬間にあチンチンついても可愛いんだって思いましたもんいやこれは本当にねでも笑い事ではなくてねカロさんね、
その通り
本当に人間愛なんさ、
そうなんですよ、
あれってあの子たちはあの子たちで一生懸命で、
そうそうそうそうそうそう、
でそれはチンチンついてるから関係なくて、うん、本当にその時その時なんだったら普通の女の子たちよりもお仕事してる、うん、要するにベッドの上でのお仕事は一番真剣であって、で本当にゆっくりこうね終わった後とかに、
うん、
スマホとかでねなんか地元の写真とか見せてくれたり、うん、お父さんお母さんの写真とか見せてくれたり、なんで私がこうやって一生懸命仕事してるんだと、それを理由を教えてくれたりとかね、うん、私がみんな家族を守ってるんだと、家を建てたい、お父さんお母さんのために家を建てたい、あれって日本人多分忘れてると思うよ。
そうですね、その通り、
子供たちがお父さんお母さん楽させて、うん、家族全員を楽させたい、うんうんうん、家を私が買うんだって、うんうん、あんな一生懸命で、私は先週までシンガポールに行ったとか、うんうんうん、ベッドの上全部お金ですよマックスのビザね、限界ギリギリまで稼ぎまくって、ね、ベッド全部シンガポールダラーですよ。これで日本円にしたら半端ない金額のものをこの子体一貫で稼いでるんですよ。そう考えるとね、でこの子たちの生き方っていうのは半端じゃないよ。
絶対否定できないですね。
否定できないですよ。
でまして今のご時世、多分まあ、学校でも今後出てくる可能性あります。いわゆる LGBT の問題があります
。絶対出ますね。
全然昔からあります、
うん、絶対ありますよね。でこれを理解しようとするとやっぱり体感するしかないんですよ、
はい、
うん、これのキーワードは多分人類愛しかないと思うんですよ。
本当に僕は人類愛だと思います。
そうですよね、そうですよね、
本当に
もともと、うん、その知り合いに芸能人とかいたので、うん、生徒にはそのあこの子は可能性あるなっていう子には、うん、そう話してやっぱりまだこの LGBT の話で自分がジェンダー教育って最近言われてる、あの同じようにしましょうみたいなのが大嫌いなんですよ。もちろんいろいろ解釈とかいろいろずれたらあれなんですけど、自分としてはただ男の子は男の子ちゃんと育てる、女の子は女の子育てる、だけどそういう心を持ってる子たちはちゃんと拾うっていうのが僕の中で一番あるんで、 だから小学幼稚園生とか保育園生とか小学校で男の子と女の子を差をなくしましょう、大嫌いなんですよ。男は男、女は女で育てる。ただそういう子たちをちゃんと拾わないとっていうのが僕の中で意識があって、だから中学校でも普通あるじゃないですか、男子はこれやって女子はこれやって、
うん、あるね、
で生徒の中でもなんでこうなのって言われる時は僕は絶対説明して本人たち納得させるんですよ。まあそれでも納得は中学生なので、ね、しないのかはしないですよ。ただ自分は僕は君たちにこう思ってるかこうしてるっていうのをクラスでも授業でも必ず伝えて、でもその代わり自分はだからそういった自分の友達にゲイの人もいたし、友達ではないけど自分昔あの掲示板作ったりとかで恋愛相談やってたことあるから、レズの、あの人で知り合いになった子もいるし、だからどんな悩みも聞いたことあるんですよ。でちょっとずれてるけど、あの近い話で話したのが多重人格者もいたわけ。そう、恋愛相談だったのが実は多重人格者で、収穫じゃない方の人格からの相談であった子が高校生だったんですよ。自分は大学生だったんですよ。だそういうのもあって、それもちょっと違うけど、でもそういった自分はこうじゃないかもっていう、なんか別の自分を使ってるっていうのがあったりするとか、そういうのを生徒に話した時にあって、だから今のところそういった話をして、毎年ではないけどやっぱり自分そうかもっていうとか男の子もいて、でも全然前からただボーイッシュなだけの女の子だけど本人はかなって相談に来たりとかある。だから他の先生とかで、まして保健の先生、カウンセラーの先生でも誰も話したくないけど僕には話してくれるのがやっぱり、だから僕の中では一応生徒には今ここだけだとね、どこまで伝わるか分からないですけど、生徒にはもう毎日会う生徒たちにいろいろ話して
くれ
る。それやってるので、ただそういったものをやってはいたので、ただだからそういったもちろん偏見もちろんないし、でそういったものでの性のものに関しての、言える分では生徒にいっぱい話はするし、自分の中でなんていうんですか、まあ男遊びはしたことないけど女遊びっていうのはしてるから、それを生徒にどこまで伝えれるかっていうのを中では本当に卒業して20歳超えたら、一応僕はお前らは気づかなかったかもしれないけど遊んでたんだよっていうのを言ったら、中にはその時は先生がそんなことは考えたことなかったけど、後で恋愛相談した女の子が後で考えるけど、この先生がこんなしてなんで当てるんだろうって考えた時に、あれこの先生もしかして女の人とできるんじゃないかっていうのを思った子がいて、だからちょっとそう飲みにその20歳超えたとかって飲んだ時に、実は先生はこうだったんだよって言った時に、やっぱりっていう子がいたんですよね。何って
女性の気持ちが分かるんですね。
分かるのはなぜかって言ったら、やっぱり先生そうでしょって、今だったら分かるって、先生が絶対モテたのが分かる。そうで、であのちゃんとあの付き合ってないけど、先生絶対セフレいたでしょとか、そんな子を当てる子もいる。でなんでそうなのってな、だって先生この時こう言ったでしょって、5、6年前のことを覚えてる。でこの時はただ普通に、先生だから分かるのかなって思ったり、いやどんななんだろうって思ったりするけど、でも縄張りとか先生が言ったこととか、男子はこうだよって伝えたことをやったら、行動したら先生の答え通りに出てきたとかあったから、不思議だったのが、自分がそういった女の子だったので彼氏ができたり、ちょっと彼氏まではいかなかったけど、ちょっとエッチだけして、でもなんか付き合うまで至らなかったとか、そういった経験をした中で考えると、この先生が自分がこういった瞬間にピンときたって思ったんですけど、でその時だって先生も女遊びしたんだよって、あの時お前たち中学生が言えなかったけどしか言ってなかった時に、やっぱりって言ってから、先生ちゃんと彼女も何人かいたでしょうとか言った中で、先生
絶対セーフでも絶対に行かせた方がいいと思うんです、海外に、うん、ここだってカロさんのこのツアーに行くことによって、多分
さらにね、
さらにこれはグレードアップして、女遊びにレベルが、
まあ、そっちに
女遊びというか、まあそういうのもいいんですけども、
もっと、ですよね、
中身っていう
の、
なんか今までのもの
見方とか考え方、ああいう人に何か言うときに体験がベースになると、やっぱり
だから僕の相談生徒たちが来て、僕がやって、僕日本に女の子でも相談来るのは、そういった経験が本当はあるけど、そこまで教えない中で、でも言葉がちゃんと経験がある中で伝えてるから伝わるじゃないですか。やっぱり中学生でも高校生付き合ってたり、まあ、同級生でもだけど、エッチ経験ある女の子がいるわけで、それを僕に相談してくるわけ。もちろんそれまでの長いスパンでいろいろ話してるから、先生ならっていうことで、実は誰にも言ってないけどとか、友達にも言ってないけど、彼氏とエッチしてるんだけど、 なんか会うたびに従うのはどうすればいいっていう俺に相談
して
、こういうのもあった
んですよ。でも我々なんかね、面白いのはね、例えば男同士の恋愛って あるよねってみんな平気で言うんですよ。わかります？この感覚。
そのゲームとマッチぐらいしかそう言われて、ああ、あるよねっていうのは
なんか、その可能性って、ああ、否定できないよねって。
だから、今この自分の中のそういった性の世界で言うと、僕がいろいろ話してるのはもちろん女の子じゃないですか、うん、僕が相手してるのって、うん、そういうセフレだったりと体だけの関係って言っても全部女の子じゃないですか、うん、そういった子たちだったらちょっといろんな意見を聞けるんですけど、うん、自分の本当に何でも話する親友たちでも、なんかそういう性に関してそれだけオープンになってるのが少なくて、
うん、まあ、まあ、そうですね、まあ、性に対してっていう
今みたいに男同士ありよねっていうのは今もなくて、
まあ、いや男、まあ、一つ あの極端な例なんですけども、だから何つったらいいのかな、こうじゃなくちゃいけないって多分世の中あんまりないんですよきっと、うん、こっちのがいいよってのあると思いますよ、あるけどこれでなくちゃいけませんよっていうのは多分本来世の中ないはずなんですよね。でもなぜかみんなこうじゃなくちゃいけないっていうなんか枠があって、そこになんか自分をこうなんか
あるものに当てはめない
と、うん、そう当てはめちゃって、でそこにうまく当てはまらない自分にこうどうですかストレスを感じてしまってするわけでしょ。それってそれはでもなんか自分で自分の可能性を低くしてるだけであって、あれもいいしこれもいいねっていうのがじゃないかなと思うんですよね。だって100人じゃ100人とも違うわけですから、うん、だからそう思いますけどもね、食べ物の好みが違うように、
うん、
ね、みんなその主義主張も違うわけでしょ。だから頭こいつはこうだけどでも俺はこうだよっていう、ただそれだけの差なんで、その中に別に、まあ、男が好きなやつもいたっておかしくないし、女が女が好きなやつもおかしくないし、例えば最近ちょっとあれ話題、最近芸能人やたらそういう記事増えてますけど、不倫がどうのとかね、くだらないこと言うやついいじゃないですか、そんなどうでもいいじゃないですか。
どうでもいいっすね。
不倫とかね、大きなことでしょ、うん、でも別に結婚してるから人を好きになっちゃいけませんよっていうのもおかしな話であって、別にいいんじゃんっていう感じもありますしね。だからなんかそういうとこなんじゃないですか。だからよくわかんないけど、まあ、人間100人で100通りいろんな悩みがあるわけですから、いろんなことをダンテさんなんか毎年毎年生徒変わるわけでしょ。そうするといろんな人間来るわけじゃないですか。なんか我々の想像以上にいろんな人間会って、まあ、いろんな人間と会わなきゃいけないと思うんですよね。そうするとなおさらやっぱり先生が生徒の立場になってみると、いろんな幅を持ってるっていうのはすげえいいことですよね、間違いなく。
そうですね、
うん、
自分の中では、うん、分かりやすい先生像って、うん、みんなが世の中が思う先生像とか結構ずれてると思うん
ですよ。だけど、
だから
これは先生は幅
もっと幅は
っとそれをそれがなんか、うん、そういったところじゃなくて、僕はだって自分からか思う生徒に伝えなきゃいけないのは自分が経験したものが大事だし、うん、先生像はこうあるべきだっていうのは、うん、その生徒たちを僕は任せればいい、
うん
うん、もう僕はその他の先生が持ってないものを持って教えればいいと思ってるので、だからこういったね、今言った生徒からすればそれが伝わるから先生に相談したいっていうか、だから恋愛相談ができる男の先生なんてまず自分も他に聞いても聞いたことないぐらいだから、生徒にはもちろんだけど言われるし、そういうのが大事だし、それ以外もだから IT スキルも厚いからそういう子たちがそれを教えるしって、ね、教科関係なく教えますから、だからそういう視野を広げるっていうのは大事だし、もともとね、さっき言った LGBT に関しては本当に高校の時に通ってた塾の先生にいたんです、芸の先生、その先生の話が衝撃的で、それからもうそういった あれはなくなって、でそれで知り合いが芸の友達で、
カラさん今度オブセッションに連れて行きましょうよ。
いいですね
一回連れて行った方がいいと思う。
その反応ね、はい、素直な反応ね、やっぱり
本当に。で話したらいいですよ、うん、彼女たちと、うん、すごいいいですよ、うん、彼女たちいいっていうか、
そ
う
一生懸命ですよね。
一生懸命なのがすごいですよ、
うん、まあマルキーバレに入った瞬間にね、いいじゃんっていうか、
いやあれどこもすぐいいじゃんって言いますけどね、最高だよ。
それのあれは偏見もないし、うん、そのなんかだから単純にまだね 性のあれで女の人とするって言って男って全くなかったのが、そういった AV を見たことはもちろんあるから、それぐらいしかない中で、その実際経験するってなるとね、どんななんだろうってあるだけで、別に偏見は何もないし、
今言った女性より女性っぽいかもよ。
いや、それはそう
ですね、それはそうだと思う。すごいもん、本当になんかその肌で体験して思うことがすごいケアがあって、
だってね、今まで経験した中でも、もっとちゃんとしようよっていう女の子いたもん、だからそういうふうに比べたらね、本当に美意識って高いでしょ。
カールさん、今回さ、はいはい、オブセッション行って思ったんですけど、はいはい、やっぱり男だわと思います、写真で撮って、ね、写真を撮るとね。でも実際その時お酒飲んでて行くと、めっちゃ可愛いな、めっちゃ可愛いなと思いますよね。
同じことを大谷さんが言ってました。写真撮ったら、やっぱ男に見える
わ、男やなって思いますよね。そう、もうこの瞬間とか撮るとおっさんなんですよ。
そうそう
おっさんはないけど、やっぱ男の気が強い。でも明かりとか雰囲気とか寄ってる具合で、めっちゃ可愛いなこの子って思うと、
ありますね。
だってもう仕草とかそういうのね、男の子、男の人にどうやったら可愛くられるかっていうのを
知ってるから、いや、すごい。
そういうのをやっぱり一番、ね、研究してる人たちだと思う。
ある意味ではね、プロとして、
ね、女性よりも女性っぽいんですよね。
あの世界すごい狭いんで、レディーボーイの世界狭いですから、ちょっと入り込むとあっという間に兄弟が増えますよね。
もしかしたら、
そうそうです、
あっという間に兄弟が増えちゃって。
カルさん、僕あの、はい、見ましたよね、あの僕が送った写真とか。
見ましたね。でもあれはセーフでした。
あ、セーフです
。カルさんの兄弟。
カルさん、あの僕あの、はい、Tinder で見つけた女性はどうですか。あの大きい子、オフ会のやつで送
った。大きい子は
写真で来て、ちっちゃい子可愛かったのに、あったらでかかったっていう。
あれもセーフでしたね。
あの子でも精神的に病気を持ってて、
はい、そうなんですか。
で最初に言われて、
はいはいはい、
私実は精神的になんか病気持ってるっていうところから始まって、まあ本人目の前にいて僕気づかなかったんですよ。Tinder でこうだったのに、でホテルの前まで来てくれたので、ちょっと怪しいなと思ったんですよ。普通の一般の子がね、Tinder でやってホテルの前まで来たのはおかしいなと思って、ね、仕事終わったばっかりだけど、今バス乗ってるけど、うん、戻ってくるからって言って戻ってきてくれて、で会ったら目の前でっかい人がいるけど、俺分からん、マツコデラックスかなと思って、見た感じは全然違うのに。でとりあえず、まあご飯は呼んだからにはご飯をおごらないとと思って、と思って、あのターミナル21の手前にあるなんかステーキ屋さんみたいな、あの外人が、白人が行く、でとりあえず入ったものいい金額なんですよ。えらい金額で、でも見えも張らないといけんし。
あれね、あの会う女の子と、あのちょうどいいスポットがあるんですよ。7駅の近所にスタバがあるわけですよ、
はいはい、
あそこって絶対混まないんですよ。絶対混まないですけど、意外と中にはローカルの人いないんですよ。
あ、じゃあそこで待ち合わせ、
あそこで待ち合わせが一番いいんですよ。
あ、なるほど。
あそこでタイ人がほら甘いの好きでしょ、ちょっと甘みのスタバのあの、あれが一番いいんですね。でそこで話をして着替えば別に他いくらでも選択肢がありますでしょ。でもまあそこでさよならしても、まあ一応相手のメンツは立ってたことになるので。
そ
う
か、
あそこは絶対困らない。
マスさんが言うのは、あの大きな子が基本的にあんまりできないっていう。
いや、大きくてもできる子はできるんですけど、明らかになんか手が震えてたりとかするんですよ。
おかしいんですよね。
もう確実にちょっともう目線もぶっ飛んどるし、会った時からちょっと違うなっていう、ああやっちまったなと思って、
それは
ホテルのも前まで来るわと思って。
自分は掲示板に相談して実際一致した子がいるんですけど、それはこっちの悩みから相談して受けて受けて、
こんなしたらいいよとか、例えば不感症と言われたとかいろいろあって、それを聞けば聞くほど絶対男が下手くそって思って、
でこそこですか、
うん、そういうのがあって、いやだから本当にだんだんリアルな話になって、え男はじゃあ苦にしてあげるのとかいろいろ聞くわけで、どのぐらい時間かけるのとか聞いたら、そうでもないのを聞いたら、あだったら男が悪いよ、あなたじゃないよ、絶対あんただったらいい人が現れたとできるんだよって言ったら、してもらえませんかっていうのになるわけ。これ3人ぐらい自分の経験、そういった相談からこっちは完全に相談相手で会うつもりももともとないのに、それをそれでそう言われてから自分2ヶ月説得したもん。いやそれはまたいるから大丈夫よって言ったけど、それでも本当にお願いしますって言われたので、こんなみたいな
言われてみたいですね、お願いしますって。
1人そういった
経験もあるから、多分みんな俺の方が上手って言いますよ。
リストカット、あアームカット、アムカをやってて、リストカットは見えるからって言ってやってる子がいて、それも直前会う時に、だからもう大丈夫だから他の人いるよ、大丈夫、あなた安心して、今これからちゃんとした人見つければいいよって言っても、どうしてもお願いする時にもう実はって言って、そう言ってるものがあって、だからもうそれもあるから自信がないんですよね、絶対いい人のある自信だから、本当にお願いされて行ったことがあって、でも自分も実際その子がそういった感じの初めだったからどんななんだろうっていうのがあって、で今みたいに震えてるとかだったらさすがにできないなと今思ったから、ちょっとあれかなと思ったんだけど、そういうこと言って、でも見た感じやっぱガリガリっていうか細くて、でもガリガリっていう、あガリガリまではいかない、いや本当にスラッとしてて、あ芸能人で言えばもう本当にスタイリーにって言われる綺麗な、一般の子はもうちょっとポチャっていうになるから、比べればモデルって言われたらモデルでいそうだから、ただ身長が150ぐらいだから、そういう意味ではガリに見られるような感じだと、芸能人にいたらこの細さって言って逆にすごいスタイリー。
カルさん多分香港とか、はい、多分連れて行ったら、はい、多分一番覚醒するタイプだと思います。
そうですね、間違いない、まあ、どこ行ってもそうなんでしょうけど、
そういったことをしたこともあるけど、で自分が一番大きいのは自分100キロぐらい、
100キロ、
この子もメールでこのやり取り、これは関係なく、この子は自分がその時にフリー、完全フリーで知り合っていろいろ喋ってたら、結構この子ド M かなっていうのがあったら面白かったから、ちょっとド S キャラ作ってやってたことがあって、最後の時にはあこの子となんかエッチできそうかなって思って、そこに向けていくことがあって、でも実際会う直前になった時にどのぐらい大きいって相手が言い出したから、ちょっと考えたら俺より大きいし横も上も大きいなって思ったけど、でもいや経験してみようと思って言って、だから会った時にちょっとびっくりした、ずっと予想言ってるのが、聞いてる感じの誰々似てるよとかそういう芸能人誰だとか忘れたけど、言った時は80キロぐらいありそう。
白人とかとエッチしたの大きさってあれですよね、やっぱちょっといろんなこの位置が違いますよね、
あ腰が高いんで、
ね、そうそうそう腰が高いから、はい、こう後ろでやるにしても僕らからすればこうなんか筋肉と筋トレやってるみたいな感じになっちゃいますよね、あれね。僕もなんかオーストラリア人と付き合ってた時は、やっぱ筋バックは筋トレだし、
足つりそうにな
る、ね、で足が重い、
そうそうそう、
この正常位だと足が重くてこう乗っけられてもこうなっちゃうような感じが、
要するにあの足がやっぱり長いです
、ね、長いから、
そう物理的なね、
バランス、あれすごいですよね。あ、やっぱりなんかアジア人はアジア人なんだって、そうそうそうそう、本当に思いました。
で、僕そうなんです。僕背、まあ、まあまあある方なんで白人してみたらです、だからまあ白人女の子175とか80ぐらいの子と付き合う、まあ付き合うとことあるんですけど、まあそういう子と付き合っちゃうともう、もう顕著ですね。
そう
です ね。まあもうね、もう目線が同じぐらいじゃないですか。そうすると足の長さ、僕まあ僕足太いんであんまり長く見えないですけど、実は足長いんですよ、これで。で、あんまり変わんないから、足長く、うんうん。これで、タッチバックなんかやったら大変なんですよ。
わかります。わかります。めっちゃわかります。
普通、女の子が結構背低いんで、こう、股をこう開いてこうであるじゃないですか。
う
ん、
そうそうそう。
でも、背が高いんで、股開いて、前のめりになったところであんまり高さがね、うん、こうあんまり差が出ないので、僕も結構このまっすぐの状態になるんですよ。で、これでこう来るわけじゃないですか。そうすると結構ね、ふくらはぎあたりがね、結構緊張が高まって釣りそうになる時があって。
わかりますよね。
めっちゃわかります。 結構あるんですよね、これ。
もう勢いづいたらつま先までこうってやるからピクッとあたたたたってなるんですよ。
外国人の人はなくて、いや日本人だったら自分より全然大きい子はいたから付き合ってる彼女で20センチぐらい大きいは今以上、うん、だから彼女はめっちゃ足を開いてもらって嫌なんとバックができる。だから正常位とかベッドを使うのは全然問題なかったけど、もう
違う違う違う、あのね、白人の子ってね絶対ね顔をね下げたまましないんですよね。
ああ
ね、そうですよね。あれ不思議ですよ ね絶対顔ね、
そうそうそう、こう見る見る見る、
あだから体が立ってくるの。わかる？
わかりました。
日本人はなんだかね、こうずっとこう下向いちゃうけど、白人、白人だけじゃないかもしれないけど、
見たか
い欧米系の人はなんかね、
これは僕は逆の意味で
振り返るわけよ。
AV のイメージでここ見てってやった時におーってなったことがあるので、そのイメージはつきました。
いや、
まあ、やりづらい、まあまあ、でもそれをよりも主体性、主体的に見るからさらにできにくい
のが分かりました。主体的に来るの、すごい来るのよ。だからなんか気が付いたら本当に向こうも立ってるわけです
よ。そうそうそう、
ここ上がってくる、
そう、もう下から上に突き上げ
てくる。そうそうそうそうそうこれがなかなかね、もも裏あたりがねピクピクピクピク来て、しまいにふくらはぎが釣ってくる
わけ。そうそうそう、
ああいや僕だから20センチ違ったので向こうが、だからそういったものなくてもともと自分が抑えないと足開いてるけどやっぱ上がってくるで、さっきの言うとこがさっきのは体上がってくるけど、僕の場合は AV のイメージだからこっち見てほしいから、見てったら上がる、上がるからおーみたいになったりとかはちょっとパターンは違うんですけど近い感じでこんなかなっていう経験はしてます。で今のだからそのまま意味が分かりました。
高尚な教育論がなんでこういう立場か。
いやしょうがないじゃないですか、これは僕のプライベートなので。
強引ですね、
強引な。
そういった経験があるからそれを生徒に言える範囲で伝えれるんですよ。逆を言えば大人になってからの性の相談ありますよ、この卒業もちろんその生徒の時でもいるから、このエッチしてるっていう相談はあるから、それをどうしたらいいかっていうのをちゃんと相談したことあるし、保護者にお願いされて相談した。
でもあれだ、男性の僕思ったのは、性のあり方っていうのは、うん、タイに行くとまた違う考え方になっちゃうんですよ。また日本とは違う見方なんですよ、まあ、世界各国そうなんですけど、まあ、他の国でもそうだと思うんですけど、あれ一度見た方がいいですよ。性のあり方っていうのは
もうバラバラです
よ、全然違いますよ。
これじゃなきゃってない
ですよ、ね、はい、あれは教育者としても一回見た方がいいと思う、うん、その性教育を教える側になる人たちは一回見た方がいいと思う、うん、
見るっていう意味では確か経験するやつ
絶対見た方がいい。まあ見るかやるかわからないですけど、
ね、同じように芸の友達にそれを言われたこと、
絶対見た方がいい。
あの時はどこだった、どこの国か覚えてないんですけど、このそういうので国、日
本ではこうだけど、性って男女とかじゃなくて、
うん、ま、概念そのものの
概念ですよ、うんうん、女性のそういう、うん、そういう生き方があったりとか、
うんうんうん、あのだからこの芸の友達はそういったあの友達もいるからっていうので教えてもらったことなんで、うん、今言ったのがはイメージは
本当にタイの女性なんか
実際自分がっていうのでね、うん、出会ったりとか話したりとか、うん、実際ね今みたいなオブセッションみたいに経験したりでは違うだろうなと思うから、そういったのの、あれの興味っていうか、
うん、あのね、もう率直に言うと、もうなんていうかもう勉強になるんですよ、
はい、
簡単に言うとですね、いろんな人たちと話すと、もういい悪い正しい間違ってるっていうのは全く関係なくて、もうそのまんまも受け入れないとしょうがないってことがたくさんありますよね。でこれはどんどんどんどん積み重ねていくことであって、そうしていくと何か何をどう言われようと驚かないっていうかそういう境地に実はね来ることがありまして、だからまあ、変にそうすると、まあ、仮にダンテさんの立場で言うと生徒から何相談されても結構一言で終わるんですよね、うん、あるよね、
うん、そうですよね、
うん、ああそういうこともあるよね、で何かっていう、
うん、
その世界が見えてくると思うんですよ、まあ、それはいいか悪いか教育として分かりませんよ、まあ、はっきり言って我々教育じゃないから
そうですね、
変な話その生徒から何か言われて彼らは別に答えが欲しくて聞いてくることはないでしょうから、あんまり 要するに話を聞いてくださいっていうね、それだけなのかもしれないし、そういう時は別にあので何かって言われたらお前で何かはねえだろう先生よって話になるわけでしょ。いやそこは我々教育者じゃないので、そこはあんまり偉そうなこと言うのはあんまり適当じゃないんですけども、
まあ答えはいろいろありますよ、うん、人によっても同じ言葉だけは同じ、ここのせいとこういったこのであっても、こっちのせいだったら今みたいに軽さみたいな、あそうだよそうだよなんでで何っていう言葉あれば、こっちはあそうなんだでどうなのこうなのっていうのもあるしっていうのは、もちろん生徒によって生徒の質問をしてる後ろまで読み取ってやっぱ相談しないといけないし、言いながらでもまたさらに探っていくんですよね。
まあまあ
だから今言ったので、今このこのつい悩んでた男の子が、あの子はどっちかまだね、この子がどのぐらいになりたいかわからないですけど、女子みたいに格好したい、スカートも巻きたいとかって言った時には、自分は最初に言ったのは、えいいんじゃないかっていうのは言って、ただ周りとかすぐ それをやると周りがやっぱそれを受け入れない人ももちろんいるよっていうことは伝えないといけないから伝えるけど、でもこっちに関して今まで他の特に男の先生言われたら否定される、否定まではいかなくても、
このやっぱりその話もそうですけど、これからやっぱ増えてくるからこそ、この適応能力を得るためには行った方がいいですよ、一回その先進国タイにねえカロルさん、
もうこれは脳外抜きです、
絶対行った方がいいですよ、本当に見て感じないと、
感じて
この人たちが何を感じて何を思って、このこうやってこのせいで仕事をしてるのか、なんでこのこうニューハーフというかこの形で仕事をしてるかっていう思いとか、いろんなことをやっぱ学ぶべきだと思う、多分これから絶対日本にもいっぱい増えてくると思いますよ。
そうですね、それ間違いない。
間違いないんですよ。本当にそれはやっぱり教育者として学んだ方が他の先生たちよりも今よりももっとワンランク本当に事実に近いいいストレートの助言をできると思う。これは言った方がいい。だからこそスモーキーズで行きましょうよ。みんなで。
まあそれが言いたいだけなんで、あとは別にあの
そうそう
どうでもいいで、
そう要はみんなで行きましょうよ、
一緒に行こうや、
もちろん自分
ただただそれ
行きたいですよ、
行きたい行きたい、は
い、というわけでございましてね、はい、あの那覇支部のまあケイさんも入りまして、お三方 ね、まあ香港ツアー
はい
一緒に行けるかなっていう話でございましたけどもね、はい、その後にまだタイツアーが控えてますしね、その前にあのプサンツアーなん
て行きたい行きたい行きたい、
プサンいいっすよ、
行ってみたい、はい、
これもあの
魅力的だ、
はい、
九州から目の前ね、福岡から目の前ですもんね、すぐすぐすぐ、はい、海産物
もいろんな企画が実はねありますんでね、ぜひちょっと参加できるでしたらぜひお願い申し上げます、
ありがとうございました、
ありがとう
ございました。
今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。